皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？2月最初のポッドキャスト、今日のピックアップは痛めたと怪我の違いという記事です。12月1ヶ月をかけて骨盤のプレースメントにフォーカスを置いてポッドキャストではお話を続けてきました。1月は講習会の様子などをご紹介していましたが、怪我の応急処置をはじめダンサーの怪我にちょこっとずつフォーカスを置いてきていました。今月もその流れに沿ってダンサーの怪我をお話ししていこうと思っています。では早速本文に行きましょう。痛めたと怪我の違い、どこまでがダンサーの怪我なのか。 DLS メルマガに登録していただいている方々はご存知のように、 DLS では月に2度ほどメルマガをお届けしています。プラスセミナーの先行予約や ebook などのアイテムの裏話などもお送りしてますから、まだ登録していない人はホームページからどうぞ。この中で毎月質問コーナーがあり、この前の質問は今まであった怪我は何ですかというものでした。そこでたくさんの人が捻挫程度ですとか腰を痛めましただとか教えてくれました。私の中ではそれって怪我なんで、皆さんの痛めただけで休んだら良くなりましたよという感覚が不思議だったの。よくよく考えたら、私が踊っていた時にこの質問を自分にしたらきっと同じように答えていたでしょう。腰を痛めてコルセットで学校に通ってました。おいおい、私の素敵な高校生活はコルセット付き。夏は汗かくのよね、下に。そして友達は秘密ダイエット法だと思っていたそうです。怪我と痛めたの違いって何でしょうというのが今日のトピックです。私の答え、痛めた時点で怪我です。ちゃんちゃん、それではまた明日。これでは意味がないので、もう少し掘り下げていきましょう。辞書的な怪我、辞書で怪我って何って見てみると、注意、不測の事態などのため体を傷つけること、または外的要因による組織または臓器の損傷の総称なんて出てきます。では痛めるを辞書で見てみましょうか。体に痛みを感じたり故障を起こすこと。他にいろいろな意味がありました。例えば胸を痛めるのように精神的な苦痛を表したり、懐を痛めるなどのように出費を表していたり、つまり痛めるの方がちょっと広い意味で使われていますが、上で挙げたダンスで痛めたというコンテンツで使われる場合、体の痛み、そして故障、それって何かといったら、不注意、不測の事態、つまり外的要因による損傷のこと。だから一緒という図が生まれてきます。ここでもっと掘り下げると、精神的な苦痛も怪我につながるし、ダンスでの怪我は自分のテクニックの悪さから来ていることがほとんどだから、外的要因というよりも自分で起こした怪我というようにも考えられますが、今日はここら辺は放っておきましょう。ダンサーの習慣。ではどうしてダンサーは痛めただけだったり捻挫程度ですって考えるようになるんでしょうか。私の経験からすると、そのように教育されてきたからとしか言いようがありません。悲しい事実です。幼い頃のストレッチの痛みに始まって、トーシューズでの痛みだったり、アラベスクでキープしている時になる背中の痛みだったり、そのようなことをバレエの痛みだとか当たり前というボックスに入れてきてしまった結果、痛いのは当たり前、痛くなくっちゃ頑張っていない、または昭和魂のようなノーペインノーゲインな感覚がバレエ界、スポーツ界もそうですね、に蔓延しているようです。確かに筋肉を使えば痛い時がありますし、筋肉痛だと、ああ昨日はいいレッスンしたなって思いますよね。ストレッチでよくある表現に 痛気持ちいいというのがあるように、何も感じないストレッチをしていたら意味がないし、慣れないつま先立ちで違和感や靴の感覚が変わるのは当たり前。筋肉が弱いからキープができないのだから、それを強くするためには自分の限界にチャレンジする必要があります。だけれど、どんな痛みがいい痛みで、どんな痛みが悪い痛みなのかということの教育はされていない。なので、全ての痛みイコール踊ってるんだったらしょうがないという考えに至ってしまうようです。小さい痛みはバカにできない。トーシューズの豆についてだとか捻挫について記事にしましたよね。あれらは立派な怪我です。痛みというのは体が危険信号を出しているの。なので、それを聞いてあげるという技術が必要です。トーシューズの豆は踊りの癖、足裏の使い方、トーシューズのフィッティングの状態を教えてくれます。そして、痛いからと放っておくと変な癖がつき、他の怪我につながります。予防の面でも、今後のコンディショニングの面でも知っておきたいことですね。捻挫からもたくさん学べますよね。どうして怪我をしたのか、これが着地で失敗した、空中で体の軸がずれてしまったから着地で失敗した、体幹の弱さ、そして足の踏み切りの正確さがうまくいかなかったから空中で体の軸がずれてしまって着地で失敗したと分かると、体幹の強さ、そして足の踏み切りの正確さの練習が必要だって分かりますね。どうして右足だけ捻挫したのかを見てみると、降りてくるタイミング、右足と左足の足の強さの違い、振り付けの関係なんて、さまざまなことを分析することができますでしょう。上手になるチャンスはこんなところに落ちています。パーソナルトレーナーなんていらないじゃないですか。体がそういうことを教えてくれるんだから。とは言っても、その後何をしたらいいのかとなったら、やっぱりトレーナーさんが必要なんですが、今後気をつけたいこと、これからは体が出しているサインに耳を傾けてください。ちょっと痛いなという時は立ち止まって、どうしてか考えて、よく眠れなかった、疲れが溜まってる、レッスンで集中できなかったなんて精神的なことがわかるかもしれない、コンクールの振り付けで同じ方のピルエットしか練習していなかったなんてバランスの問題だったり、最近筋トレをサボってるなんて反省点が見えるかも。痛みを怖がるのでもなく、無視するのでもなく、使ってあげてください。体は正直ですから。いかがでしたか？ DLS 冬季講習会を行ってみて分かったこと、それはやっぱり正しくレッスンすれば体は痛まないということでした。バレエ講習会参加者の方にいただいたメールによると、彼女は長いこと膝の痛みに悩まされていたそうで、今回の講習会で久しぶりにこんなに激しく動いたのに膝がしっかりとついてきてくれたということに感動してました。確かにたくさん踊れば踊るほど弱さが露呈されます。だから体力とか精神力とかでガタが出る。でも難易度の高いテクニックを無理やり行うのではなく、地道に正しいことを行えば体は強くなってくれます。これ本当、これが私がコンクールを毛嫌いする理由。コンクールに出るための練習時間を正しいレッスンに置き換えて、コンクールで使うお金を短期留学とか講習会とかに使えば、もっともっといいダンサーが増えるんじゃないかなって思うのです。今週はここまで。来週もダンサーの怪我を取り上げていきますが、リクエストがあったらぜひ教えてくださいね。ダンサーのリハビリについてあまりお話ししていませんが、普通のリハビリとどうして違うのかなんてことも記事にしていきたいと思ってるんですけど、皆さん興味ありますか？それとも他のトピックの方がいいでしょうかね。 hello@dancerslifesupport.com にメールして教えてください。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。